世界。
ウェルカムトゥレディオカフェ、シンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。世界は広く、京都は深い、そんな京都で考えたビジョンを世界に発信しようというシンクする番組です。本日のゲストは、立命館大学の学生さん3人ですけれども、実は2004年、今から8年前、滋賀県の、守山市の教育委員会でいいんですかね、まあ、学校から、はい、アメリカ、そしてワシントン DC に、はい、来られた時、その時僕はワシントンで、多分ジョージワシントン大学かアメリカ、ブルッキンズ研究所にいたんですけれども、シンクタンクにいたんですが、はい、その時対応させていただいたというか、その時まだ中学生、
そうです、中学生2年生です。
今はなんと、立命館大学で。ちょっと自己紹介を、そしたら坂さんの方からちょっと自己紹介してください。
はい、坂田敦美です。出身はおっしゃっていただいた通り守山なんですけど、大学は1年生の時から大分にある立命館じゃ太平洋大学に行ってます。大学では和太鼓やったりだとか、外国人の友達作ったりとか、4年間すごく楽しい思い出ができました。
こんにちは、斉藤和正です。僕も大学は立命館大学京都にある衣笠キャンパスなんですけども、まあ、大学時代も1ヶ月ニュージーランドに留学したりで、また1年間台湾に留学して中国を学んだりということで、中学校にその海外派遣行ったの経験が今生きてると感じております。でまた今日も中野さんに出会えるっていう、こういう縁を今後も大切にしていきたいなって感じております。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
こんにちは、立命館大学の法学部の4回生の松永一輝と言います。僕はちょっと英語とは中学以来離れてたんですけれども、そこで、まあ、法律を今勉強してまして、知的財産っていう法律をやってまして、それは今英語とすごい関わってきて、今後もすごく生きていくんじゃないかなと思って、頑張ってます。
うん、今日は本当にどうもありがとう。これもフェイスブックという
ね、
まあ、ハーバード大学のおかげでまさかまさかでこうつながって、
フェイスブック感謝です。
うん、なんかフェイスブックでつながったら別に上下関係なしで、はい、全て友達みたいで、今日は、まあ、友達ということで、はい、いろいろと話を伺いしたいんですよね。はい、先ほどもこう斉藤さん言われたみたいに、はい、やっぱり中学の時にこう他の国を見る、異文化の交流に触れるということはやっぱり大事なことなんですか。
そうですね、やっぱり中学校その学校のプログラムで海外に行けるっていうのはあんまりないと思うんですね。うん、で多分中学校の時行ってなかったら、その中高で海外に対するイメージが多分自分の中で悪い方にいてたと思うんですね。うんうん、でそこで中学校の時に早めに知れて、でそうなんですかね、もう海外に興味を持てたっていうのは非常に大きかったなっていうのは思います。
ね、うん、まあ、ワシントンで一晩だけみんなね、ホテルでちょっと僕、まあ、多分30分ぐらい、
そうですね、お忙しかったんで、
いや別にもっとゆっくりねしたいけど、このルールがあって、はい、なかなかね、あれだったんだけど、まあ、その時、まあ、国際フリーターという肩書きで、国連にいたり、あるいはワシントンシンクタンクで行ったんだけどね、その時の印象というのはね、もう遠い昔のことやけど、はい、どんな印象ありました？
その時の印象ですか。うん、もうその時正直に言ったら、もう訳が分からずホテルの一室に入って、で話聞いてたんですけど、とりあえず何ですかね、もう本をもらったっていう嬉しさと、また本にサインしていただいたっていうので、それが非常に残ってますね、頭の中に。
なんか嬉しいな、ちょっとぐらいね、影響をね。そしたら、坂野さんね、
はい、
僕は大分の立命館のアジア太平洋大学、
はい、
モンテカシム元学長も国連の人で、
はい、
ちょっとぐらい知ってる人なんですね。
はい、
家内と3人で京都の安い居酒屋に行ったりね、そういうやってた人が学長になられて、で今立命館のアジア代表すごい先行してるでしょ。で今現在その、まあ、就活考えてみても公用語っていうか社内公用語が英語で、ね、はい、楽天とかユニクロとか全部やろうと、はいはい、で立命館のアジア太平洋大学の授業というのは英語で行われて、
はい、ね、半分英語です。
うん、どうですか。
最初はその高校の時私も留学1年間ハワイに留学してて英語勉強してたんですけど、やっぱりその時の日常会話とは違う専門用語 が大学の講義では出てくるので、やっぱそこが最初難しかったんですけど、その外国人の友達とかと一緒に授業を取って教えてもらったりとかしていくうちに、だんだん理解していく、その理解していき方っていうのも教えてもらったりして、うん、いい経験になったと思います。
今日ね、たまたま英語達人列伝というこのね、あっぱれ日本人の英語という岡倉天心とか二戸稲造とかがね、はい、もう彼らの英語力ってもう抜群でね、例えば二戸稲造にしても国連の事務局次長ナンバー2ね、国際連盟の
あそうなんです、
ね、やられてね、
はい、
もうで京大の先生もやられたり東大の先生もやられた、はい、彼らの英語力っていうのはもう抜群なんですね。で当時、はい、英語でほとんど授業だったみたいですよ大学。
あ、
うん、だから今立命館がその英語で授業やってすごいなと思うけど、それこそ明治維新からそう経ってない時期、クラーク博士のそういう時代から影響もあるんだけど、英語で授業やってたということをこの本読みながらね、
はい、
昔の日本ですごかったなと思って。
あ、
そうですね、
うん、ね、そうね、いろんなこと聞いていきたいけど、
はい、
松永ね、さっき言われたみたいに、はい、法学部で、はい、こう京都にはこう遺産、遺跡というそういう法律的な研究されてるみたいな、
あ、知的財産、
知的財産か、
特許とか、
ああ特許とか、そうか、
はい、そういう感じですね、うん、はい、うん、なんでこれからちょっと紛争とかいろいろ、アップルとかが、うん、サムソンとか攻撃したりとか今やってると思うんですけど、そういうなんで今僕もメーカーに今内定もらってるんで、
あ、本当、
はい、うん、それでね、今度海外進出してる時に、うん、そういう特許紛争とかが起こった時にどういうふうに解決していくかっていうのは英語がすごく関わってくるんじゃないかなと思ってたんですけど、
思い出すのは僕もね、それこそ30何年前の話だけど、僕は関学の学生で、まあ昔就職結構決まるでしょ、で僕は総合商社に行きたかったんだけど、昔は9月4年の9月が解禁 で9月2日にローラースケート足を折ってしまって、はい、で就職活動できなかった、一つ決まってたので、実は商社にもう無理に行けなくて、クボタっていう鉄鋼のメーカーに入って、で僕すぐ新入社員で海外駐在だったんですね。
あ、そうなん
ですか。すごいです。
もう1年目でバグダッド駐在。
バグダッド、
戦争中のね。そんなとこ行きたいですか。
かなり行きたいですね。
行きたい。私も行ってみたい。
逆に、なんでその、すでに先進国って言われてるような国には行くのではなくて、なんか、もう今発展途上国で力を持ってる国とかに行きたいですね。
うん、はい。いや、やっぱ、うん、
いや、そんな銃を結構振り回してるところとかに行くのはちょっと僕どうかなと思ったんですけど、
うん、若い時ってね、もう本当にいろんなことをしてきて、で、まあ京都に戻って、僕は京都が世界で一番好きなところで、自分が生まれたそれこそ鴨川のね、北大路橋とか北山橋の辺歩くのが一番の自分の生きがいなんですけどね、
はい、
それを感じるのはやっぱり世界全て、中東、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカね、中国、まあ、ユーラシアも全部見てきて、20年ぐらいかけて見てきて、はい、やっぱりその良さが分かるというかね、
はい、
不思議なもんと思いません？
自分の目で見て比べてみないと、私もう今は地元が好きなんですけど、でも他の場所も見たらもしかしたら好きになるかもしれへんし、でそういうのを自分の目で比べて、そういうふうにおっしゃってるのが羨ましいなと思います。
もう就職ねした時に一番初めに日記ずっとね、僕小学校に日記つけてるんだけど、はい、その時書いたのね、多分10年後の自分ぐらい、バックキャスティングって言うんだけど、自分を未来の自分を描くにはね、で未来の自分からこう見る時に多分、メーカーに勤めながら世界いろんなとここう行くだろうという文章をね、うん、書いてるのを見て、みんなねすごい、僕ちょっと喋りすぎって若いながら喋ってるんだけどね、はい、やっぱ羨ましいというかね、今のこの就職難の中で、自分のやりたいことをね、こう実現する、その勢い感じるから、
ね、本
当ですか？すごい
ね。ありがとうございます。僕も一応総合商社をメインに今就職活動 させてもらってるんですけど、
いやそれは台湾留学ね、中国できて、はい、グローバルリングしてるか国際ごとにして英語をね喋らはったら、もう絶対ね、うん、勝者でもどこでも行けると思う。
本当にそれを道具として、ね、うん、また人脈とかいろいろ広げていきたいなと思ってます。
でもいろいろ旅行とか回ってると、うん、やっぱり日本が一番いいなって最近。
早いよ、そのもの。もうちょっと立ってから思った方がいい、
ね。間違いないですね。
もっといろんなとこ行きたいと思う。
どこ行った旅行で。
僕は、アメリカはもちろんなんですけど、グアムと中国と、あとシンガポールとドイツとかハンガリーとか、
かなり行ったね。
オーストリアとか。 まあ、なんかドイツとかはヨーロッパでバックパッカーで行ったんですけど、そのバックパッカーの経験がやっぱりすごく大きくて、あんまり、まあ、言語的な問題もあるんですけど、そのコンテンツとかエンターテインメント的なものはやっぱり日本がやっぱりすごいなと思ったりとか、そういうなんでやっぱり日本の方が恵まれてたなってすごい
思います。そうかもしれないです。どう思います？今の
日本の伝統芸能ですか？
まあ伝統芸能、大学伝統芸能で自分の方持っていたらようなんでも、まあ、
アニメとか漫画とかもやっぱり日本のこういうのもあるし、う
ん、なんか、うん、私はすごいインドネシアに興味があって、うん、でインドネシアの友達がたくさんいて、でその友達が言うにはインドネシアではそのアニメとか、うん、日本の J-POP とかがすごい人気があるんですけど、でも私たちは大学でも伝統芸能和太鼓とか青森の踊りの荒馬とかをやってるんですけど、その私たちの大学のインドネシア人はその伝統芸能を見て、あ、やっぱり日本美しいなって、その J-POP とか漫画とかアニメとかじゃなくて伝統芸能の方がやっぱり美しいと思って言って、それを自分の国の人たちに見せたいって言って自主公演をしにインドネシアに行ったことがあって、でそれで外国の人でもその伝統芸能が好きだとか言ってくれるのは私もすごく嬉しいです。
うん、でも海外の人って結構伝統芸能を守っているところが多くないですか？なんか中世的な街並みとか、うん、そういうのが結構ドイツが残ってたんで、
ね、ウィーンに、僕ウィーン5年住んだんだけどね、ウィーン見てもやっぱり建物ね、
すごいですよね、伝統ね、本当に
守ってるというか、昔と100年前と変わらないというかね、
うん、そうなんですね、
すごい大事にしてるなっていう、日本っていうのはすごい伝統大事にするって言うけどね、自然のもとで、まあ、神道みたいな、ね、考え方あるけども、実際すごく日本の勉強見てみても、なんかすごい西洋的なね、受験っていうのはテクニックばかりやって、ね、その試験取ったら忘れるみたいなね、入試もそう、僕すごいそれはなんか西洋の悪いところだけ取って、もともと日本人が持ってる知的直感力とかね、アメリカの方が知的直感力あると思うね、反対に、
うん、確かに、なんですけど、もう知識に頼りすぎてるっていう部分は日本人の結構多いかなと思いますね、うん、その自分の感じたことで動くのじゃなくて、うん、とりあえず理性で押し付けて動いていくっていうのが、
うんうんうん、日本人はでもやっぱり海外に対するコンプレックスをやっぱりすごい持ってるなって思ってて、うんうん、そういうコンプレックスから自分のところのその伝統芸能とかあんまり良くないように見えて、うん、海外のところに手伸ばすっていうのがやっぱりそうなのかなと思ったり、
うんうんうん、確かに、何ですかね、いいですか、ちょっと喋りすぎて、僕が海外って感じたのは、うん、海外の人はみんなとりあえず自分の国を愛して、自分の国町を愛してから他の国を好きになるっていうのがあると思うんですね、うん、今日日本人の人、まあ、多分僕もそうだったかもしれないですけど、うんうん、なんか日本に物足りなさを感じて海外に出ていってるっていう部分があったんですね、うんうん、でこう帰国して思ったのが、とりあえず自分の、まあ、住んでる今守山市とかなんですけども、うんうん、そこのいい部分を発見してからもう一回海外に行ったらまた違った視点で見れるのかなっていうのは感じましたね、うんうん、
先ほど岡倉天心っていう僕すごい尊敬する人物がいて、東洋の理想とかね、茶の湯の本と英語で書いてはるんだよね、で東京美術学校っていうかフェノロさんと一緒になって日本の美術を紹介して、ね、ボストンの美術館の、顧問とかね、部長とか
画家ですよね、
そうそう、そうですね、やってた、まあ、英語ペラペラにしてこれを読んで面白いのがあって、ニューヨークの街を横山大観で歩いてる時に、あ、ボストンか、ボストンの街をね、たらよくチャイニーズとニーズとか言うんですよ、 What kind of needs とかこう言われてね、これすごく、まあ、バカにされた、差別をこうされたんですよ、アメリカ人にね、でその岡倉天心はね、 What kind of、アメリカーナーってな、それとモンキー、あなたはモンキーみたいな、なんとかキーとか使うでしょ、そういう風に言い返したと言うんですね、チャイニーズとかニーズとか言われて、分かってた、キーズ、あなたはモンキーかみたいなね、はい、こういう英語で即答できる日本人、こうそれも和服着物を着て、ボストンの街をね、ハーバードのとこ堂々と歩く昔の日本人、だからアジア太平洋大学でいろんな国籍の人が来てはるでしょ、
はい、
その中でむしろ日本の和太鼓とかね、それを伝えようという気持ちっていうのね、なんかわかるんじゃない、すごく、
う
ん、
あ、そうですか、
洋行外のカブレと違って、はい、やっぱり日本のアイデンティティというのはね、いろんなインドネシアとかいろんな人々と一緒になるほど湧いてくるでしょ、
はい、なんかもう日本守りたいと思うんです、
あ、
はい、なんかやっぱりその外国に関わってない人とか、うん、そのあんまり日本のことを強く考えない、考える機会が少ない人っていうのは、多分普通に日本のことを、さっきも言ってたけど、日本のことを飛ばして他の国のこととか、 で、だから私はそういう人たちに対しても、あの和太鼓とかも、うん、と日本の友達とかも見に来てって言って見せたりとか、うん、その日本を推していきたい、うん、と思います、
は
い、
外国を知るというかね、この、まあ、番組の、まあ、まあ、なんていうかな、バックアップしてるのが、外務省の外国団体で財団法人異文化コミュニケーション財団というのがあって、僕一応理事長なんです、そこのね、自らこういう番組やらせてもらってるんですけれども、あのやっぱり異文化間の交流、いろんな人々と接しながら、はい、その時にやっぱりこう日本人考え方出すと同時に相手の文化をね尊重する、尊敬する考えが絶対大事でしょ、はい、相手を攻撃するんじゃなくて、でそれを尊敬することによってね、もう一つ素晴らしいものが出てくるという、まあ、ヘーゲルの弁証法に言う正と反と合というかね、うん、共通の利益の合致点を求めて何かこうやっていくっていう、うん、ね、そういうこと、はい、あるいはあの僕はやっぱりね日本のアイデンティティ僕すごい京都人なんでそういうことをすごく思うのは、日本というのはやっぱり戦争に負けて憲法9条もあるし、一切こういう紛争、武器的なね、ハードパワーによる紛争っていうのは向かない、しかしソフトパワーという文化とか ね、
そうですね、
ね、うん、まあ、知的なんとかもそうかもしれないし、和太鼓もそうかもしれない、それが唯一の日本の、うん、強みというか、宗教もそうやけどね、日本の仏教、ね、ね、自教から神道もそうですけれども、まあ、そんなのちょっとここでブレイクとして、いつものようにハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは立命館大学の学生さん3人で、8年前にねこうお会いしたんで、はい、やっぱりねこう熱い思いが前あったりして来るんですね、
自然とね、うん、溢れてしまいますよね、
うん、はい、あのちょうど、まあ、就活成功されたということで、ちょっと就活のことでちょっと短い時間、唯一ね
再開生、そうですね、はい、
再就活生、
これから
ね、はい、あの今も真っ只中ですね、
うん、まあ、日本の、まあ、歴史上始まって以来というか最も厳しい状況の中で、はい、どんな戦略持ってるはるんですか、
はい、なんですかね、その今までのその言ったら受けたら受かるような時代を逆に知らないから、うん、そんなに氷河期っていうのも感じなくて、うん、やっぱりその上の人とか見てて もう受かる人は結構やっぱり決まってると思うので、そのやっぱりよく言われるのが自分の軸をぶれずにぶらさずに就職活動に臨めば、やっぱその自分とマッチングしてる企業には最終たどり着けるかなっていうのは思ってます、う
んうんうん、見るからに企業に向いてる感じよね、商社マンとかね、
あ本当ですか、ありがとうございます、
面接が絶対通るっていう、
あ本当ですか、うん、ありがとうございます、この感じで、うん、はい、
松永さんね、
はい、
成功、まあ、されたということで、こう秘訣とかなんかあるの、どういうふうに、
あそうですね、僕もそのさっき言ってた知的財産とか、うん、そういうのやりたくて、うん、本当にその部署だけしか志望して行ったんですけど、うん、 あのそのやる気がやっぱり一番
良かったんだ。
あの結果とかじゃなくて、うん、あのやる気がすごい一番良かったんじゃないかなと思って、うん、なんか知的財産のサークルとか、うん、立命館であの僕が作ってやってたんですけど、それとかの話よりもやっぱりあの会社でこの人がどういうふうに働いてくれるかっていうのが見えるのはあの分かる人が採用されるような気がしました、
ね、会社から見ればそうやね。これほどグローバリゼーションが進んでいろんな変化の時代において、うん、会社の社員が持ってない何かを持ってる学生をやっぱりね雇いたいと、
うん、はい、多様な人材が求められてます、
うん、多様な人材ね、うん、佐賀さんも決まらはったということで、
はい、
希望のとこ多分ね、はい、決まらはったと思うんだけど、
はい、
相当苦労しました。全然苦労してないの。い、
私はそんなに苦労したとは思ってませんなんか、うん、就職活動の中でもそのすごいたくさんの出会いがあって、いろんな人の話とかも聞けたし、その就職活動自体もこれからの人生の財産になると思うので、苦労っていうか、うん、まあ、経験かなと思ってます、
うん、僕はあの、まあ、大学でね、こう教える立場で学生の、まあ、視点で就活見た時にもう厳しいなと思う時に、うん、僕で絶対これこのラジオでも伝えたいんだけど、大学というのはね、授業というのは1年で7ヶ月ぐらいでしょ。
そうですね、
5ヶ月休みでしょ、はい、まあ、教授でもねほんまに5ヶ月フルに使って研究できるんだけど、で本当にね 1,2 回生は 90% ぐらい出席するんですね今、うん、3回生だったらね就活で授業出られないというのをいっぱい書いてくる時に、うん、僕はね3回生から初めて専門家庭に入って勉強するでしょ、はいはい、で企業もその時にね学生に急にね説明会とか開いたら、うん、学生も行かなあかんと、で通る確率というのは 1% ぐらいしかなくて、99人今落ちて1人しか通らないにもかかわらずね、うん、授業を休ませてその説明会行かす、僕間違ってて、
はい、
これからやっぱりやるべきことは5ヶ月間の休みの時にインターンシップか何かでね、うん、学生にそのチャンスを与えて、うん、今アルバイトしなければほとんど授業料払えない学生多いんで、そのままインターンシップでアルバイト料をもらいながら良ければそこに就職できると、
そうです
ね、そのようなシステムを作ったらいいと思うんですけどね、どう思います？
最近ユニクロとか、ユニクロとかが確か大学1回生の頃からそういうあの人材を見つけて、うん、あのそこであの働かせてから就職で取るっていう、確かユニクロ
やったから、それは正解で、
はい、
会社から見れば大学生にねこの勉強せよと、
うん、
指示できるんですね、
は
い、この1回生からまあ見といた、
う
ん、今はまあね、教養リベラルアーツというかそれを勉強させて、うん、専門家で入った時に即戦力で役立つやつを授業で勉強して、でインターンシップの時に休みの時に、まあ、会社に慣れてもらうというか、
うん、
それなしではね結構就職してもね3年以内に辞める人多いでしょ。
そうですね、今5割近く例えば辞められてますよね、うん、はい、3年以内に、
うん、5割
あの就職してね、まあ、あの終身こういうでしょほとんど、
まあ、
まあね、ちょっと変わってきたかもしれない。サインした途端に2億円ぐらい入るんですね。
そうですね、
そうでしょ。でもしそこで決まらなくって、まあ、非正規かあの、ね、そうだったら、うん、アルバイトみたいな、ね、ことになればもう将来のね
給与
待機が全く変わんねえね、
う
ん、そう思えばね本当に 1,2 回生の時に、まあ、明確なビジョンね松永君に持ってやるのはすごいと思うな戦略的に。
あまりないですね周りにそういう人、
うん、
流されて就活している人が多かったように思います、
うん、なかなか鋭いって思うんですけどね、うん、もうこれからねほんまに、日本企業就職したらグローバルな国際舞台においてね働くことになると思うんですけどね、
はい、
はい、
どうですか
楽しみです。
楽しみ、
本当にそうですね、なんか先がわからないからこそ楽しみっていうのがあって、うん、やっぱり安定、今まだ20代前半なので、うん、今安定しても仕方ないかな、仕方ないかなっていうのは感じてて、どんだけリスクを犯してでもチャレンジしていって、で最終自分が本当にやりたいことが見つかったら、
うん、
それにたどり着ければ、
うん、
はい、いいのかなっていうのは思ってます、うん、
あのまあ、僕の場合は、就職して一番初めの赴任地がバグダッドというイラン・イラク戦争のね、はい、最中だけど、そんなとこでも行く？
行きますね。
行きたいと思います。はい、
はい、
いろんなもの見たいし、いろんなことを自分で経験したいと思います、
うん、はい、
要その僕のそれから国連についてアフリカとか行ったんだけどね、 アフリカとかやっぱりね、若いうちに途上国から経験して、うん、先進国に移った方がいい。反対はちょっと難しいね。若いうちからアメリカとかヨーロッパでもし駐在になるよりか、むしろ希望してもね、
はい、
東南アジアとかどっかでね、うん、何もないところからこうやって、うん、でそれからある時期が来たらやっぱり先進国の方がねちょっといいと思うんだ
よ、ね、それは本当僕もそう思います、はい、やっぱり発展途上国とか行くと自分もいろいろ力使うじゃないですか、いろいろ体力でも知力でも、うんうん、ただ先進国に行ってしまったらそれが考えるところが少ないのかなっていうのは、
うん
はい、思いましたね。
中野さんは実際、今までいろいろ多分海外行ってると思うんですけど、うん、やっぱり日本が一番いいなと思いますか、
うん、やっぱりね日本がいいと同時に僕らの時は、世界で最も安全なところは日本と言われてたんですね、
あ
けど今世界で最も危険なところは日本っていうね 3.11 福島の、ね、大事件と言われて、だから日本のために何かしなければいけないという思いが強いですね今、
あ、
うん、
やっぱそれは今まで行かれてきたからこそ分かる、
うん、まあ、世界にこう友達ができて、はい、で Facebook でもだんだんこうつながっていた、うん、で京都にいながらも全部こう世界のことできるでしょ、
はい、
だけどねやっぱりその行ったからこうちょっと分かるみたいなものがあってね、むしろ、こう、まあ、デジタルとアナログがあるとするとアナログのことをやるべきだよね、うん、アナログというのは現場に行って匂い嗅いでその唾飛ばしながら話すみたいなね、
はい、
それを経験すること大事と思うんだけどね、
はい、
そうですね、相手の顔を面と向かって喋ることで相手の気持ち本当分かりますもんね、
うん、
そこの分かり合う部分は重要だと思いますね、
うん、いややっぱり立命館の学生はやっぱり優秀っていうのはすごい感じるのと、
で
いやそれはいろんな僕大学で教えてるけど当然まあ、僕龍谷大学の学生もね大好きなので兄弟もそうだけど、やっぱりこう滋賀県っていうかね、なんとなく僕もこう本籍地がねその辺なんで、はい、すごくどっかで昔繋がってたかなっていう
馴染みが
してね、
馴染みが
なんかで、ね、中学の時こっち来られたということで、ね、すごくいいなと思うんだけど、森山市のね、はい、本当にそういう中学の時にアメリカ行ったりするプログラムいいですね。
いや
本当にいいです。
本当に良かった
です、はい、みんな応募した方がいいと思います、うん、ま
本当にそうですね、うん、もっと人数増やして、
うん、
で年に5回ぐらい、
年に5回
いう感じでも全然
税金が
見えるかなって思いますね
当時で、まあ、最近まで、教育長の山倉芳郎先生は、はい、僕のおじさんなんですけど、ね、
はい、
ちょうどこのラジオに行きはったんやけどね、なんかすごくいいことを進めてくれはって、
はい、
いや本当に
ワシントン、いやこういうつながりでいいねやっぱりね、
本当そうですね、何年かぶりにもう一回できるっていうのは、
うんうん、
早めに海外知っていくとやっぱりこんなもんかって思えることがすごい大切かなと思ってて、
あ
やっぱりそういうね、一回実態を知っとかないと、あともう一回行った時どんなもんかわからないから、
うん、
そういう意味ではすごく免疫がついたかなって思いましたね。
やっぱり自分のね年取ってから行ったらダメないね、
うん、
若い時に行った時のこの感覚、フレッシュな
考え ついてないですよね、
うん、いろんなとこ行ってもね、僕まあ戻ってきて結局オリジナルというかあんまり変わってないっていうのがね嬉しくて、そんなむしろ影響されなかったというかね、そのやっぱり座標軸を持つことはすごい大事だと思うんですけどね、
はい、うん、自分の自己を持ちながらいろいろ吸収していくっていう、
うん、
スタンスですね、
はい、ちょっともう最後一言だけというか名前だけ、もうあと 15分ぐらいしかないんで名前だけちょっと言ってください。
あ、松永一輝です。
斉藤和正でした。ありがとうございます。
坂田敦美です。
うん、どうも本当にねありがとう。こう直なこう話聞くのいいんで、また来てくださいよラジオ、
はい、ありがとうございます。